今日はコリント人への手紙第2の6章1節から10節です。このところでは神の与えられる豊かな恵みについて語られています。1節のところでパウロは神の恵みを無駄に受けないようにしてくださいと勧めています。神様は私たちに豊かな恵みを注いでくださる。そして一つの現れは二節のところに、恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける、イザヤ書の御言葉が引用されています。実はこの御言葉が語られた一つの背景は、このバビロンからの解放ということが挙げられているというふうに言われています。イスラエルは罪を犯し、そしてそのことのゆえに70年間バビロンに捕囚となっていたという状況であったわけです。しかし時至って70年が過ぎ、神様は彼らを解放された。まさにそのことが、見よ今は恵みの時、今は救いの日、彼らはそのことを大いに喜んだわけです。そして私たちもこの世の中で生活をしています。イエス・キリストのその救いをいただいた。しかしその救いというのは決して全てが目で見えるというものではないわけです。前に見えないものに目を注ぐという言葉があったわけですけれども、神様のその豊かな恵み、そしてまたその神様の力ということを、実はこの世のいろんな状況を通して知ることができます。それは4節のところに、あらゆることにおいてという言葉が出てくるわけです。私たちはこの世で生きていて、いろんなことに遭遇する。4節5節にはまさにこの苦難や苦悩、また鞭打ち入獄、そして疲れ果てた時っていうふうに言うなれば、いろんなもう苦しみのことがたくさん出てきているわけです。しかしじゃあその苦しみの中にあって、私たちはこの何によって生きることができるのか。それは7節に、真理の言葉と神の力により、また左右の手にある義の武器によってとあるわけです。このことは実はこの世の人の得ることのできない、神の、言うなれば私たちに与えられた大いなる賜物、恵みということになるわけです。神様は私たちに御言葉と力によって、そしてまたこの武器とあるんですけれども、この武器はおそらくエペソ書の6章に出てくる神の武具のようなものであるというふうに考えることができます。私たちのこの世での戦いっていうのは決して血肉の戦いではない。この世の主権者、そして神様に敵対している悪魔との戦いであるということです。ですから私たちがそれを分かるというか、直面していくときに、ああこれはこの世のものが、ただ自分に困難を与えているというのではなくて、神様から私たちを引き離そうとするようなものが自分に挑んできているということを私たちは自覚する必要があると思います。じゃあそれに打ち勝つことのできるものは何か。それが6節に、純潔と知識。この知識は特にこのキリストを知る知識であるわけです。いかにイエス様は私を救うために十字架の苦しみを受けられ、命を捨てて救ってくださったのか。そしてそれゆえにこの寛容と親切を私たちは持つことができるわけです。また助けの姿勢霊が心の中に働き、力を与えてくださる。そのことによって4節5節にあるようなさまざまな困難を、この大いなる忍耐を働かせて、 私たちは耐え忍び、そしてまた神様がいかに私たちに豊かに与えてくださっておられるのかということを知ることができるわけです。8節には、褒められたりそしらえたり、悪評を受けたり好評を博したりすることによってっていう言葉が出てきますけれども、まあ私たちは日常の生活の中に、まあ人から褒められるっていうこともあれば、もうそしらえる、もう逆にけなされたり悪評を受けるっていうこともあるかもしれません。しかし私たちがそういうことに一喜一憂するっていうことではなくて、神様が自分の心の中に与えられている素晴らしいものがあるということを私たちは知らなければなりません。それは8節のところには、人を騙すように見えても真実であり、私たちのうちに神の真実が与えられている。また9節10節には、この外面的な見かけ、人に知られていないとか、また死にかけているように見える、また10節には悲しんでるとか、また貧しい、何も持ってないというふうに、そのように自分は見られているかもしれない。じゃあ自分の内側はどうなのかっていうと、この死にかけているようでも見よ、生きておりとですね、まあ見よっていうのは特に注目するっていう、まあ、言葉になるわけなんですけれども、生きている、パウロは私のうちにキリストが生きておられる、確かに鞭打たれ牢獄の中に放り込まれた、しかしそこにはもう喜びがあったわけです。ですから10節にも、いつも喜んでおり、楽しい時だけではない、苦しい逆境の時にあっても彼は心の奥底から喜ぶことができた。それはまさに聖霊によるところの喜びが彼の中に与えられるということであったわけです。それの特権には私たちクリスチャンも預かることができる。要は私たちはどんな時にも聖霊に満たされて、聖霊の励ましと力を与えていただくことによって、いつも喜ぶことができる。また多くの人を富ませとあるわけですけれども、この富ませることは何かっていうと、愛によって満ち足らせるということであるわけです。彼は苦難の中にあっても不平や不満を一つも言わなかった、言う必要がなかったわけです。なぜならば彼の心の中には神様の愛に心が満たされていた。満ち溢れている人は不平や不満を言うことは多分あんまりないだろうと思います。自分の心の中にある大きな喜びの上に、まあ、少しの困難とか、また大変な出来事の中にあっても心は平安であり、そして喜びに満たされることができる。そして何よりも十節の割には、全てのものを持っています。それがまさに神の恵みであるということです。もう神様の恵みはもう恵みの雨のように、もう豊かに与えられていく。要はその与えられている恵みを私たちはちゃんと見ているだろうか、そして自分の心の中に受けているだろうか。数えてみよ主の恵みと聖歌の中にもあるわけですけれども、私たちはこの世の現実だけに目が奪われて、神様がどれほど自分を恵んでくださっておられるのか、もう一度そういう状況の中にあっても私たちは神の恵みというところに自分の心の目を向けるものでありたいと思います。自分がどのようなところから救い出されて、また今も神様は借ることのないその愛を持って愛してくださっておられる、そのことを信じるときに私たちは神の恵みを豊かに与えていただき、そしてこのパウロのように、私は全てのものを持っています、そのことを喜び感謝することができます。今は恵みの時、今は救いの日ですと この今を私たちは大切にし、また心から神様を褒めたたえるものにさせていただきたいと思います。